お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアに甚大な被害をもたらしている今シーズンの山火事、今回は災害マネジメントの専門家、キャンベラ大学の中西ひとみ准教授に被災地の様子などを聞きます。中西さんは先月山火事で大きな被害を受けたニューサウスウェールズ州のサウスコーストを現地調査のため訪れました。中西さんは災害の現場を訪れることの大切さを実感しており、これまでに東日本大震災、西日本の豪雨、ニュージーランドクライストチャーチの地震など国内外の被災地を訪れています。今回のインタビューではサウスコーストの様子やオーストラリアの山火事被害からの今後の復興などについてお話を聞きました。どういう研究をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私専門は都市計画、その中でも特に交通計画、交通政策が主な研究 の、 そのテーマ で、 最近は災害マネジメントというコンテクストから津波とか洪水の避難計画、また避難シミュレーションの研究を進めています。
災害のマネジメントというと、はい、起こる前ではなくて、はい、むしろこう起こった後のマネジメントということになりますか。
両方ですね。ディザスター、英語で言うとディザスターミティゲーションと、うん、それが起こる前にどうするかということで、あとは今私東北の東日本大震災と、あと、同じ年に起こったクライストチャーチの連続地震をテーマにして研究を進めてるんですけれども、起こった後特に長期の復興に関して、そのコミュニティがどういうふうに変わっていくか、どういうふうに再建されていくかっていうプロセスに関しても研究してます、
サウスコースト、はい、山火事の被害が起きて、はい、サウスコーストに、はい、現地の視察に行かれた、はい、ということなんですけれども、はい、この時どのあたりを訪れたのか、はい、どういう様子だったのか教えていただけますか。
はいはい、私が行ったのは、ニューサウスウェールズのサウスコーストのベートマンズベイという町、そのあたり、その周辺 の、 国立公園と、うん、それからベートマンズベイから車で30分ぐらい走ったところにモゴという小さい町がありまして、でその先にブラウリーというところがあって、で、このあたり、キャンベラの、キャンベラもそうですし、シドニーの方もそうなんですけれども、夏休みを過ごす、うん、とても人気 の、 ある避暑地 で、 いつもこのあたりのあるビーチたくさんあるんですけど、はい、もういつも混んでるし、キャンプをしてる、オーストラリア人キャンプ大好きなので、私自身も普段からよく行ってたんですけれども、やっとキングスハイウェイというブレードウッドからベートマンズベイにつながる道が、12月から閉鎖されてたのが1月14日にオープンしたので、それではちょっと行ってみようかということで、それまでやっぱり通行止めで行けなかったんですよね。
実際どうですか、はい、行かれてみて思っていた通りでしたでしょうか、それとも何か想定外のものを目にされましたか。
ですね、そう、規模としてはやっぱ想定外でしたね。私もオーストラリアに今12年住んでるので、この国のそのスケールっていうのは大体分かってたつもりなんですけれども、それにしても今回 の、 特に森林の中で歩いてみると、うん、その規模の大きさにやっぱり言葉を失ってしまいましたし、でそれが本当に全体、国全体として焼けた部分のほんの一部だということを改めて見て実感しても、本当に大変な火事が起こってしまったんだなと思いました。
見渡す限り焼けているというような感じでしょうか。
そうですね。で自分で山道運転してても、向こうの山も燃えてるし、で向こうの山から火がどうやって走ってきたかって大体想像ができる感じだったので、実際にビーチに皆さん避難されてましたけれども、
そうですね、
本当にその時は本当に火がどっから来るかわからない中で、もう皆さん覚悟を決めてたんじゃないかなと思います。
印象に残ったというか、心に、はい、響くような光景だとか、はい、場所だったりありましたか。
はいはい、私国立公園の中に、ペブリービーチという、普段カンガルーが砂浜にいることでとても人気のあるビーチがあって、そこに行くのが好きだったので、そこに行ってみようと思って車を走らせてたんですけれども、ペブリービーチまで の、 あの最後 の、 あの1キロぐらいのところが通行止めになってまして、であの車降りて、あのいつもそこはあの鳥の声がすごくたくさん聞こえるし、もちろん緑も多いし、まあ、カンガルーも出てくるし、こう命あふれる森だったんですけど、もう本当にあのシーンとしてて、もうあの何 の、 その生命のサインが全くない、虫すら 見つけることができない、そのような状態で本当にそこでは言葉を失いました。一緒に行ってたあの元同僚の植物学者の人に、あ、私ちょっと思い出したんだけど、あの東北 の、 あの津波の後 の、 あの被災地に行った時に感じたのとちょっと似てるというか、あそこもやっぱりそう、あの私初めて行ったのが2011年の9月だったんですけども、9月に、はい、あの名取、仙台から名取閖上の方まで行って、うん、で石巻気仙沼と行ったんですけれども、あの海岸は本当にノーサイノブライフだったので、
うーん、
似たような印象を受けました。うん、あの実際にやっぱ行ってみると、
うんうん、
それはやっぱりその感じ方はやっぱり、あの普段からテレビとかあのラジオとか、うん、インターネットでニュースはよく見てたんですけども、やっぱり行ってみると、そこ の、 あ の、 いろあの都市計画でよく言うんですけども、その土地その土地のセンスオブプレイスっていうのが、うん、あのあって、その土地のそのセンス感覚で、私にとってその森はそのペブリビーチがに続く道だったり、その国立公園だったり、うん、たりっていうのは本当に私にとって命を象徴するあの森だったんですけど、
うん、
あの本当にセンスオブプレイスもなくなってしまったし、もうセンスオブライフもないっていう感じでしたね。
今まだあの山火事シーズン終わってないですけれども、はい、まあ、ちょっとね、
はい、
あの一頃の勢いは収まったという感じですが、はい、復興なんですけれども、はい、災害マネジメントということで、はい、その後の復興なんですが、はい、どうでしょう、あの道のりは長そうですか、オーストラリアの場合。
長いと思いますね。でやっぱ今回やっぱり規模が大きいということと、で、まあ、あの実際燃えたのはまあ森、まあ、森林が多いんですけども、まあ、民家もあのもちろん燃えてますし、すごく時間がかかると思います。で例で言うと2003年にあのキャンベラでもブッシュファイヤーがありまして、その時は本当に住宅も燃えたんですけども、
はい、
そのあのあと植林を一生懸命やって、まあ、ランドスケープを戻そうとしてるんですけれども、まあ、約17年経った今でもまだ再生には至ってないので、
うん、なるほど、
はい、
うん、
それを考えると今回はあの再生にはかな相当時間がかかるということと、で昨日あの実は大学で国からも人が来てですね、あの話をしてたんですけれども、
はい、
あの今回あの被害に遭った多くの地域が割と小さいコミュニティであるということと、うん、あと高齢化がかなり進んでいるところであるということで、そもそもコミュニティをどこまで再生するのかということと、何をもって復興というかっていうことは各コミュニティで違うはずなので、それを しっかりと住民の方たちとあの話し合う、
うん、
そこに時間を割きましょうっていうことは昨日私も打ち合わせをして、うん、であのそれをもって、でじゃあ何にプライオリティを置いていくか、それからあの、まあ、どういうふうなあのコミュニティをまた作っていくかっていうのを、あのどちらかというと時間をかけた方が かけながらこうそのコミュニティのペースでやっていくのも、うん、急いで復興何年までにっていうよりかはそっちの方がもしかしたら合ってるんじゃないかなとも思いました。
あのこれまで、まあ、東日本大震災、はい、あとニュージーランドの地震だったりを、はい、あの、はい、見てらっしゃいますけれども、はい、そこの復興の様子というのは何か共通点があったりするんでしょうか。
はい、私の見た感覚ではあの違うと思います。で、あの、まあ、東日本大震災はあの今あのやっと復興住宅ができて皆さんあの移られて高台移転をされてという状況ですけれども、同じ時期に起こったクライストチャーチでは、うん、未だにあのガレージで暮らしている方たちがいらっしゃるし、私が今まで見てた感じでも、ま、あの市街地あの町の中心地 の、 あの再建が始まったのが3年前なんですね。
で
クライストチャーチってすごくあのクライストチャーチのケースはものすごく特殊 で、
うん、
でニュージーランドの人に言わせるとクライストチャーチの方に言わせるとあの Most Insured Earthquake といって、うん、あの市街地およびあの民家 の、 あの保険に関することでまず揉めて、うん、ですごくトップダウンの方式で国があのすぐにあの復興庁みたいなものを作って、で住民とのコンサルテーションも十分にやらずに100日でたったの、まあ、3ヶ月ちょっとで復興計画を作ってしまったんですね。でそれに住民の方たちが反対をしてというあの経緯がありますので、うん、逆に長くかかってしまって、で今クラスチャージで一番問題になっているのはあの市街地、ま、町の中心部の復興が遅れたことによってあの住民の方たちのメンタルヘルスがあのすごく影響を受けてしまった。
あの今後、まあ、オーストラリアでもブシファイアからの復興が始まって、はい、すでに始まっているところもあるかと思いますけれども、はいはい、中西さんどういうところに今後注意して復興の様子を見ていきたいと思いますか。
は
い、
私は、まあ、先ほどもあの、話しましたけれども、やっぱコミュニティをあのどう作っていくかっていうのは各コミュニティによって違うし、で住民の方たちがそれに対してどうあの参加していくかっていうところにあの注意を払いたいなと思ってます。で なぜそうかというと、でその参加をすることによって次の災害の時に自分の町はあのじゃあ次の災害が来た時にこういうふうにすればもうちょっとあの燃えなかもうちょっとこうなんとかなったかもしれないとか、あの住民の方々いろいろ思うところがあると思うので、そこをまちづくりに生かせるということ とそれをやりながらあの避難、それからあの次の災害が起こった時にどこでどうやって命を守るかということも同時に考えていただける機会になると思うので、うん、住民の方たちにあのとにかくたくさん参加していただく、でそういう仕組みを行政が手抜きをせずにあの作る、あの住民参加とか住民の方たちを巻き込むのってものすごく時間も忍耐も必要なんですね。皆さんあのなかなか来てくれない時もあるし、でもやっぱりそこはあの時間をかけて誠意を持って、私もあのお手伝いすることがあると思いますけれども、やっていければいいなと思ってます。
オーストラリアの未曾有の山火事被害と今後の復興について、被災したニューサウスウェールズ州サウスコーストを視察したばかりのキャンベラ大学中西ひとみ准教授にお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。